松とリムーの旅とかご飯とか、もんもんとした気持ちとか、今回は前回に引き続き、絵描きの高岡洋介さんにゲストに来ていただいております。ほいで、前回言い忘れたんですけれども、収録させてもらってるのが、前も2回ほど収録させてもらった場所なんですけど、鎌倉市にある、高彩軒さんっていう、カレーと玄米菜食の、ごくん抜きの、お店です。はい。では、高岡さん、ご登場いただきましょう。
はい、絵描きの高岡です。
見えてないけど、お二人とポーズやってますから。
いやーってやってますね。
ダチョウクラブみたいな。
ダチョウクラブやね、これ。
前回はですね、はい、高岡さんのサンマガロ、テレビの、明石家さんまさんのサンマガロに出て、うん、そっからなんか、いきなり2年分の仕事が1時間で来たっていうお話をお聞きしたんですけれども、はい、今回は私高岡さん出会った時は、あれ出会った時に書かはったんっけ、新大久保のね、高架下の壁画を書いたっていうのを聞いて、私は最初から高岡さんは壁画の人やと勝手に思ってたんですけど、違うんですよね。
そうですね、あれは本当オーディションにね、
また出たオーディション、
オーディションまた出た、
人生の変わり目は全てオーディションです。高岡さん、
今度はサンマガロを奥さんが誘ってくれて、はい、オーディションがあるみたいよ、はい、今回はバンドマンの友達がオーディションがあるよって言ってくれてね、
はい、ほう、だから高岡さんね、バンドもやってはって、あ、今もやっては
る、やってます、
はい、やってはって、はい、マイク握らすとね、若い頃はマイクぐるんぐるん回してね、ライブやってやる、あ、ボーカルしてあるんですけど、
ボーカル
っ
ていうか、はい、なんかね、
なんか普段すごい腰低い人なのに、バンドのあれになるとなんかすごいマイクぐるんぐるんぐるんぐるん回して、あ、人が変わったような感じになってみたいな、私初めてライブ行った時びっくりしたんです。
まあストレスの発散と言いますか。そうね、
そうそんな感じでバンドをやってはりまして、うんうん、そのバンドメンバーが、
バンドメンバーというかね、対バン、共演したバンドの、
自分のバンドメンバーじゃなくて、
別のバンドの人が、高岡さんすごい面白いですねって連絡来て、
何を見て面白い、ライブのそのパフォーマンスを
見て面白くて、で本当は絵描くんですよって言ったら、絵見してくださいって言ったら、絵面白いですねって言って、じゃあ実は絵描けるんだったら新大久保ってとこが、昔の新大久保は、うん、こう売春婦さんが何十メートルに一人ずつ立ってるようなちょっと危ないところで、新宿のペットタウンだったんでね、ちょっといろんなこう危ない人たちがいるようなところでお客さんが来ないので、駅のとこぐらいは引き書き書きたいっていうんで、オーディションをしてると、だから受けてみなさいって言われてね。
そのバンドの人はそのなんか新大久保の商店街の人とかそういうわけではなくて、
そのバンドの人がある大学で新大久保の人と一緒にゼミで活性化プロジェクトっていうのを作って、新大久保をどうやったら人が来るようになるか、今でこそね、韓国の
もう今若い子で溢れてますよ、新大久保。
昔はもう怖くてね、
確かに私が上京した当時もそんな一人で喜んでいくとこではなかった。
何もなかったしね、ね、そういうとこなんで、ゼミで一緒に新大久保の活性化プロジェクトっつうのをやってるので、高岡さんも受けてみてくださいよって。
学生やった子なんですか。
学生だったもんね。
で受けたら受かっちゃった。
受けたらね、
それなんか出すんですか、この壁画をやらせてもらう、こういう絵を描きたいって。
その時になんつうかな、白い雪だるまのような、はあ、鶏のような不思議な人間みたいなものに、
あれですね、
そうあれですね、今あれ羽が生えてるようなものをたくさんこう、
その時にあれ誕生したんですか。
そうあれが誕生した。それでこうそのこう白い人間の羽が生えてるものがたくさん飛んでる絵を描いたら、街の人が大混乱を起こして、
混乱、
これは何、うん、高岡君は何を描いてきたって言ったんで、俺が切羽詰まって、うわ、羽生えてるから天使じゃないですかねって言ったら、天使ねって俺も口から出まかせて言ったら、次会う時までにそれが街中を広がって、高岡君の天使はさって言って、天使って決定ってなったんですよ。
すごい。
すごいね。
あれですよ。 あの著名な人になった人が言う、なんか気がついたらこうなってましたですよ。すごい羨ましい。
もうね、そんなダメ元で口から出まかせで言ったことがね、こう天使というので定着してくれて、
え、それでこれがその天使なら壁画にしようぜって決まったんですか。
いや、そこがねまた面白いところでね、
違う
の、ほう、俺たちはちょっと分かんないんだよねって、まあ、商店街ですが、で俺終わったと思って、ちょっと考えさせてって言われて、そうだよねと思って、で1週間ぐらいしたから電話かかってきて、高岡君、あのさ、あの天使の絵なんだけどさ、って、なんすかって、俺たちは分かんないんだけど、子供がこれがいいって言うから、これ書いてよって言われて、
え、そう、商店街の人が自分家の子供とか何人かに
聞いたら、みんながこれがいいって、
あ、いろんな出してきあった人の見せて、
で決定ってことになったみたいです。
すごーい、すごい、子供の心に響いた
よ、子供の心に響いた偽天使、偽天使じゃないけど、
天使でしょ、
天使すごいなと思ってね。
当時何年前ですか、それ。
25年。
じゃあ今30代の子が子供や
った。ああ、そうそうそうそう、ね、ね、まあ、それぐらいの子ですよね。私がこれがいい、これがいいってみんな言うんだよ。
すごーい、それ嬉しいですね。
もうおじさん感動しましたよ。
しますよね。
まあありがたいことっすよね。
壁画初が新大久保、
新大久保っていうか3m×18m、
縦3メートルの横18メートル、
見たら24メートルぐらいあってどうやって描くねんやと思ったんですだけど、
壁画その経験ないのに、
描いたことがないし、ないのに、それで大体このちっちゃいものをどうやってこう大きく描くんだろうと思って悩みながら行ったら、なんでしょうかね、こう下町の人なんてちょっと祭り気分になったのか、みんなが酒を飲んで結構お酔いになっておりまして、
え、飲みながらみんなで帰った、
今から塗るっていうのになんでビールを飲んでるんだろうなと思って、それでもうなんかパキーンって頭がね真っ白になって、
ほう、
それからなんだろうね、何かが味方してくれたのか、
あ、降りてきた、
降りてきたのか、なぜかあの巨大な下書きを縮尺も何も考えずにダダダダダって30分もか
かる、え、下書きはなんで、壁画にもう書いてしまう、
せーのでペンを持ってガーって書いて、
あ、もう本書き、
本書きして線画書いて、ここは白にしてください、なんとかにしてくださいって
指示して、
指示してて、なんかこうパキンってなんかなった、
すごい天命だ、
天命というか緊張しすぎてね、てい
や緊張しすぎてパッて降りてくるってことはもうそれやるべきあれで出てきたんですけど、
素敵な言葉、
え、あの最近 YouTube でそういう言葉が
聞いちゃった、すごいな、素敵な言葉、いい言葉本当に、
え、でもすごい、そんな降りてきたことがないんだ私、
いや そうあんなすごい本書いといて
降りたことないじゃん、降りたことない、ね、ない、ね、ない、え、でその後壁画続くじゃないですか、結構、なんでてっきり私は壁画、え、まあ、最初が漫画賞の賞を取らはったっていうのは聞いてたんで、漫画を目指してはって、壁画も同時にこうやる人なのかなと勝手に思ってたんですけど、
それが初めての壁画で、その後にですね、まあ、壁画が面白いっていう話になった時に、東日本大震災という恐ろしいことが、何年かちょっとあの時差があるんだけど、何年かしてから起こって、その時にあっこれは何を描こうかと思った時に、なんか向こうからね、絵も描きに来てくれって言われたんで、
あ、高岡さんはその壁画とは別に震災を経験して何かを絵にしなければと思ったってことですか、
じゃないですよ、あのなんかボランティアを探してたら絵を描ける人、
あ、自分はその震災の役に立つのにボランティアを、
あの子供と一緒にお絵描きごっことか
したりとかしたら、
全くなくて、
い
きなし、また知り合いの音楽を作ってるイベンターさんから連絡来て、なんか東北で絵を描いてほしいって人がいるんだけど、来るって言われて、2011年の8月ですよ、
まだ大変な時ですよね、
なんも衣食住もままならん時にいるかとか思って、絵なんかと思ったんですけど、そのあの言うことを聞いて言って、その時に新大久保の今天使がいるから、新大久保から羽ばたかせて復興支援でラブ&ピースで天使を描こうって気持ちになって、で東北でまた壁画を描き出すという、この
すごい、あれ学校でしたっけ、
学校とボランティアがいるとこ とね、あとね、いろんなところで書く、5、6箇所書いたんだね。
はい、ずっとそれは何ヶ月書いてて、
いやいや、3日で書いて、
3日で書いて、そう、一人で書くんじゃなくて、自分が、
そう、ここ城です、ここです
って指示して、
そう、新大久保と同じで、
その後ネパールも行ってましたよね。
ネパールもまた呼んでくれて、
ネパールも壁画で行くはず
なん
です
。日本人の学校なんつかな、ネパール大地震があった後に、日本人が実は震災の時に日本にいたネパールの人が、うん、ボランティアで結構東北のことを頑張って助けてくれた人がいて、
そうなんですか、
そう、その人たちの田舎も地震があったんで、そこに日本人学校を建てようっていう素晴らしい企画があって、で日本人がね、数万ずつ出したら結構な、向こうだとお金的に学校が建つっていうんで、できる、寂しすぎると、高岡さんの絵だっていう話になって、それで人生で一番でかい壁画をそこで描いた感じなんですけど、
ね、縦かける横は
ね、もう横はよくわからない、縦は2回分
すげー、
意味がわからない
こんなにね壁画やってるけど、高岡さん実はね一番やりたいのは壁画じゃなかった
そうです絵本なんです
かそうなんです。というわけで次は絵本のお話をしたいと思います。お相手はイラストエッセイストのマストリモート、
絵描きの高岡陽介でした。
はい、次は絵本のお話です。楽しみにしていてください。